クリエイティビティの輪郭。この番組はクリエイティビティをキーワードに私たちの日常を見つめる番組です。はっきりとした輪郭のない曖昧なことを考えるって美しいことだと思いませんか？対話を通してアートのこと、教育のこと、日々の暮らしのこと、答えのない世界を一緒に覗いてみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
玉川さやかと
大河内千秋です。
はい。今日は第72話かな。
はい。
はい。ニューヨークに生まれている舞子さんを今日はゲストでお迎えしております。
あ
こんにちは。
こんにちは、舞子です。皆さん、こんにちは。はじめまして。
嬉しいですね。舞子さんは、あれ私たちのことどうやって知ってくださったんでしたっけ、はい、そういえば。
最初は、多分デモクラシーフェスティバルってなかったです
よね。
そうそう、あそこだったと思うんですけど。幻。
幻。そうだ、皆さん、私たちは去年の11月ぐらいだったかな、はい、デモクラシーフェスっていう、デンマークでしたか、スウェーデンでしたか、
北欧のね、デンマークかな、
うんうん、あちらの方でもずっと続いているこの民主主義を考えるデモクラシーフェスっていうのを日本でもオンラインでやるってお話をいただいていて、そこに私と千秋ちゃんでこの輪郭の公開収録をするっていう形で参加しようとしてたんですが、はい、私がコロナになっちゃった
あ、そうだったんですね、その時。
千秋ちゃんも撃沈なんかでして、二人ともすごい体調悪くなって、キャンセルになっちゃったんです。
そうなんですね。そう。でも私、そうそう、なんか時差の関係で、あれってね、いつも全部は出れないから見たいと思って、なんかどんな団体さんが出てらっしゃるのかなって、こうページをチェックしていて、そのアート系の方もね、2つ、3つぐらいあったと思うんですよね。そうそう。それで、惹かれて。なんか素敵なことをやってらっしゃるなと思って、
いや出なかったのにこんな素敵な方
ね、
なんてラッキーなんでしょうか。そうで、そこからご連絡いただいて、なんか輪郭も聞いてますみたいな感じでご連絡いただいたのかな、
うん、そうですね、
そうでしたね、うん、それで、ね、その流れでちょっと今はストップさせていただいてますけれども、ペアレンツラボという大人がアート教育を通してこう子どものことを考えるっていう私たちのコースがあるんですけれど、それにね、舞子さん参加してくださっていて、はい、とってもとっても素敵な方だなとその数ヶ月で思ったので、今日はお願いいたしました。
はい、私もすごく嬉しいです。皆さんとご一緒させていただけて、
どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ちょっと舞子さんのことをまず教えていただきたいんですけれども、
はい、
ニューヨークで今どんな暮らしをされているかっていうのを少し教えていただけますか。
あ、はい、そうですね、今私はニューヨークに住んで5年目、丸々5年ぐらいになるんですけど、子供は、12歳のになる息子と9歳の娘がいて、うんうん、
はい、
だから、まあ、娘が4歳、息子が、うん、7歳かな、うん、の時に来たんですよね。
ここすごい、
うん、で現地校に通わせて、うん、で、うん、まあ、その時だから娘なんか4歳だからまだまだすごい幼かったんですけど、
年中さんですよね、
年中さん、うん、でこちらのキンダーガーデンから1年前、小1になる1年前から、うん、まあ、もう学校にもくっついてて、そこから勉強するって感じなので、ちょうどそこから入ったんですよね、娘は。そうそう、
そう、なんかそう、ですね、イギリスもそうなんですよ、うん、そういうレセプションで言って、うん、やっぱり学校前に1年間の、ね、準備イヤーがあるんですよね、
うん
うんうん、考えさせる、ま
あ、でももう本当そこからもう学校って感じですよね。
そうですよね、
うん、
うんうん、そっかそっか、うん、じゃあお兄ちゃんの方は小1からってことですよね。
うん、はい、小1です。そう、日本で4ヶ月だけ小1小学生生活して、でこっちに 夏に来ました。
へ、うん、で日本人学校じゃなくて、
で、はい、うん、そうですね、まあ、せっかくの経験なのでね、まあ、現地校に通わせるのもね、いいかなと思って、まあ、そういう選択される方の方がやっぱ今は多いと思うんですけど、あのやっぱり英語圏なので、うん、まあ、せっかくだからね、まあ、英語も身につけられるし、ね、っていうことね、うんうん、現地校を選ばれる方はとても多いとは思います。そうなん
ですね。
うん、あ、でちなみにあのニューヨークっていうと皆さんあのマンハッタン の, なんかこう、摩天楼があってとか想像されると思うんですけど、いいですね、私が住んでるのはですね、あの郊外なので、
ね、
マンハッタンに行こうと思ったら電車に乗って1時間ぐらいかかるんです、ね、うん、
へ、
うん、駅から、うん、でその電車も別にその東京みたいにこう5分ごとに来るとかじゃなくて、
うん、
通勤の時間でまあ20分に1本ぐらいで、日中は30分に1本とかしか来ないんですけど、まあ、そういう電車で郊外とマンハッタンは、うん、夫はねマンハッタンのオフィスに通って、うん、で、まあ、僕は基本的にこの郊外で生活してるっていう感じなんですけど、
郊外っていうとどの程度なんか環境ってどういうイメージですか？
あのね、なんか普通あの駅の周りに、まあ、ちょっとしたなんていうのを、まあ、ちょっと商店街でもないけどそのショッピングストリートみたいになって、うん、レストランとか、まあ、お店、ちょっとしたお洋服屋さんとか、うん、まあ、サロンとか、うん、カフェとかそういうのもそこにまとまってる感じで、そのストリートに、
はい、
でもうそこ過ぎるともうなんか住宅街、うん、で基本は車生活なのでそんなたくさん、まあ、人歩いてないんですけど、その商店街のそのストリートの周りは、まあ、歩いてる人もいるねみたいな感じかな。でもうちょっと10分15分歩いたらもう本当車で、うん、行き来してる人、まあプラスこうレザーで自転車乗ってる人とか、
なんか自然とかはある感じなんですか？
なんか自然、なんか木はすごいたくさんあって、基本的にだからリスがいたりとか、春はウサギが出てきたりとか、あの、ね、近くにその自然なんかネイチャーセンターみたいなのがあって、
うん、
でそこの中とかに鹿がいるので、まあ、たまに鹿、その敷地からとか普通に鹿は出てきてあったりとかします。なんかそういう感じです。
いいな、ね、うん、なんか全然想像ついてないわやっぱり、
うんうん、やっぱりだから1時間行くともそんな感じなんですよね。
そうなんですね。
で、
うん、
でもマンハッタン行ったらそんな、ね、木がわーって茂ってるとかそういうのじゃないので、うん、
あー、素敵だな、なんか夢がしまうわ行ってみたい。うーん、それであの現地校っていうと、もうなんか舞子さんは多分英語もかなりお話になるんじゃないかなと思ってるんですけど、あの現地校に通わせるっていうのはそのあたりは勇気いりませんでしたか？その学校のことが分かるのかしらとか、
なんか自分がなんか勇気がいるっていうよりも、うん、まあ、その子どもたちにとってやっぱりもちろんチャレンジなことはチャレンジだから、うん、こうちゃんと見てあげなければいけないなとは思って、うん、で行く前にね、その特にあの息子の方が年齢が上なので、まあ、娘はそんな心配しなかったです。4歳だから、
うん、
まあ、すぐ逆に日本語を心配しないといけないと思って、まあ、実際そういう風になってるんですけど、で、うん、息子の方は英語をまず、ね、キャッチアップできるようにしてあげないといけないと、うん、いうことで、
うん、
行く前にまあちょっとねチューターさんつけてお願いしたりとか、まあ、そういうのしましたけども、
うん、
やっぱり、うん、まあ、来て、うん、まあ、後から思うことでもあるんだけど、ああだからあの時はやっぱりすごいストレスかかってただろうなとか、
うん
うんうんうん、思うことありますね。だから、うん、そのなんていうのか、その年齢相当レベルで言えば、
うん、
本来はもっと表現したいこととか、ね、子供の中にもたくさんあって、うん、でもなんかそれを全部言えないもどかしさって もちろん大人でもあると思うんですけど、うん、ちゃんとあるのにそれをこう出せないっていうのはやっぱすごいね、なんか辛いし、なんかストレスとかね、
うん、
かかることですよね。と
思って。そうですよね。うん、なんか私も結構イギリスに18歳で行ったんですけど、なんかその時に誰に言われたんだったっけな、忘れちゃったけど、やっぱりあの英語圏の国ではその何か思ってても言わないっていうチョイスをしちゃうと、うん、察してはもらえないからねって言って、言わないイコール何も考えてないっていう風に とらわれちゃうから、あの、片言でも何でもいいから言わないとって言われたことがあって、すごいそこがきつかったの覚えてます。
ああ、でもさやかさんでもそうなんですね。
そうなんですね。だからおっしゃる通り、日本語で言いたいこと山ほどある。そうそう、英語ができないから言えなくて、黙っちゃうじゃないですか。そうすると、なんかやっぱりおとなしい子みたいな印象になっちゃって、何もなんか考えてないとか言うことがないみたいな風に最初の方は思われちゃってたから、そこがすごい悔しかったですね。だけど、数年いて、ベラベラ最後は喋るようになると、ちょっと 人が変わったようだと言われてましたけどね。やっぱその文化の違いってありますよね。伝えないとっていう、
伝えないといけないっていう、そうですね、まあ、それはなんか根底にねあるものとしてすごい大きく違うところですよね、
なるほどね。なんかそのやっぱりその辺がその日本の学校の感じとその現地校の感じの大きな違いなんですかね。なんか違いと
か。ああ、違い、今違いすっごいたくさんありますけど。
そうですよね。
まあ、すごい ラフじゃないですか。まあ、ラっていうか、まあ、すごいラフなんですよね。やっぱりアメリカの文化って。で、まあ、なんていうのかな。その、まず教室のサイズが小さいですし、日本は今何人ぐらいなの、まあ、多分、40人ぐらいまだいますよね。30、40人、どれぐらいだろう、で、やっぱ多くても22、3人、で、で、まあ、年によってその変動があったりするので、娘最後のクラスなんかすごく小さくて、本当10何人って感じだったんですけど、14、15人ぐらい、ものすごい少なかったかな、まあでも大体だから20人ぐらいなんですよ、多くても、で、まあ、でそれがやっぱり先生の目の届く限界かなって私も思うし、
ですよ、
でその中でまずその教室のその机のセッティング自体も、日本って、まあ、今も皆さん私の時代だとこう前向いてみんな並んでましたけど、ああいうのじゃなくて、こうなんか4人ずつぐらいこうグループになって
座
っていて、でなんかがこう多分何ヶ月かしたら先生が席替えするよって言って、また好きなこと自分で立ちで選んで、この子とグループになりたいとか、例えばなんかこの子たちはわーわーうるさくて嫌だから自分は集中して勉強したいからこの子とペアになるとか、うちの息子とかもそういうの言ってた時あって、この算数の得意ななんとか君と一緒に座りたいとかね、例えば、とか娘はなんか一時期その結構一人でいる感じで、他にこうグループないと女の子はいないから、すごい大好きな先生の横に席を取ったりとか、そういうことをしたりとか、まあ、そういうのからしてなんかすごく自由だなって思うし、あと結構マットレスでこう床に座ってみんながなんか思いもになく作業してる時間とか、スライド見てる時も床に座ったりとか、なんかそういうその空間自体のなんか使い方が違うなってこう見に行くとね、すごい思いますけど、
そんな多くて 20人ぐらいみたいな設定で先生は足りてるんですか、日本は先生が足りてるからっていうのも大きな問題だと思うんですけど。
ああ、そうなのか、先生がね足りないか、あのアメリカはもう公立って言っても、全然日本みたいにこう一律なわけじゃなくて、もう地域によってすごく差があるんですね。
なるほど。
結局その公立そのいい学区ってされてるところはそれなりに裕福な方たちが住んでいて、その税金を払ってるから、その町シティなりタウンなりが潤ってるから、でそういうとこはいい先生も来る、ちゃんとなんかいいことができるけども、例えばもっとこう貧しい地区とかに行ったら、先生がこう備品とか持ち出しで、っていうやっぱり学とかもあるみたいなので、そこは本当に地域によってすごい差があると思うんです。だからいいとこはどんどん良くなり、悪いところはまあ大変っていうね。
なるほどね。そうだ、アメリカは州ごとに法律さえ違うんですもんね。
そうね、全然。で、州の中でも、で、同じ市の中でも、本当ね、通り一本向こう行ったらまた全然、こうガラッと空気変わったりとか、そういうふうにね、結構ブロックブロックで。住んでる人とか文化がガラって変わるっていう、ね、世界なので、それは違いますよね。
でも私の中でアメリカって映画の中の世界なので
。どんなイメージですか？
いや、 いや全然だから絶対そうじゃないんだろうなって思うイメージしかないですよね。そのだけどでも通り一本超えたらっていうのはなんとなく想像つきますけど、ね、うん、イギリスなんかもそういう感じあるので、でも、うん、州によってそうそう何々州に行けば死刑にならないとかそういうシーンとかあるじゃないですか映画だと。
あ、ありますよね。あとなんか川の、ね、向こうの州行ったらあの決闘は許されているとか、そうそうそう、ここではダメだけどとかね、
そうそうそう、昔のやつとか、ね、うん、そういうの全然はすごいな、全然感覚として分かんないなっていうのはありますけどね、うん、でもなんかさっきの床に転がったりとかしながら、うん、そのスライド見たりとか、うん、なんかそういうのは私リラックスしてていいなって思うし、
うんうんうん、そうですね。 あとあの多分日本と違うのだとそのショー&テルっていう時間があって、
何
あの小さい頃からショーだからショー&テルだから見せて自分の、ね、そうそうそう、うんうん、自分の紹介したいものを何でも、例えばもう小さい年齢だったら自分のぬいぐるみとかでもいいし、とにかくなんか自分がみんなに紹介したいものを学校に持って行って、うん、でそれについて手を何かおしゃべりするっていう、そう、それからプレゼンみたいなものですよね、う
ん
う
ん、いいね、
そういう時間とか、うんうん、あとそのお誕生日になるとその、うん、お誕生日の子が、うん、なんか例えばお母さんが学校に来て、うん、ちょっと一緒に本をみんなに読んであげるとか、だから何かこう発表する機会っていうのが、でそれは何を選んでもいいわけなんですよ。だからこれをしてくださいって学校から言われるんじゃなくて、
うん、
なんかこういう機会があって、うん、これはあなたの時間だから何かしていいみたいな、そのショー&テルテオなりね、
うん、
そのバースデーの時のプレゼンなり、なんかそういうのがたくさんあったなって今思い返すと。
いいですね。
いいですね。
うん、私もやろうかな、幼稚園の正面で。
ああ、そうそう、いいと思います
ね。
ね、うん、
うん。
で、その子のこともわかるじゃないですけど、うん、あ、この子こういうものが好きなんだな、とか。
本当、本当。へえ、面白いですね。なんか日本だとそのね発表会みたいになっちゃうもんね。すごい。
そうそうね、なんかフォーマルになっちゃいますよね、うん、なんかもっと気軽にそうそうできる感じなんですよね、
うん、だらだらとした時間が流れるのっていいですよね。ね、うん、なんか大人が全部ストラクチャーしちゃうんじゃなくて、やっぱそう子供たちの中から月に子供たちが時間を使ってっていうのが、うん、そういう仕組みがあるんですね、すでにね、
うん、
うん、
まあ、あとやっぱものすごいなんか褒めてくれますよね、まあ、私個人としてはその褒めることだけがいいとは私自身は思ってないんですけど、
うん
うん、その褒めるってねなんか使いようだと思うので、
う
ん、
そうね、
まあ、だけどもそのこう表現の仕方とか、うん、すごいなんか先生がその面談で言ってくださるとか、
うん、
なんか本当によく見てくださってるなと思うし、
うん、
なんかそれそのねシャワーを日常的に浴びてるって素敵だなと思って、
うんうん、なんかそうやっぱアメリカ人の私のこのざっくりとしたイメージ、うん、でやっぱり自分のことをまあ自己肯定感じゃないですけど、うん、自分のことをこう称賛するっていうことを、うん、いい意味でね、こう教えてくれるカルトがありそうだなっていうイメージが勝手にある、
うんうん、そうですね、うんうん、それはすごくあると思います。
インカレ
ージ、ね、うん、英語でやっぱ You should be proud of yourself とか言うじゃないですか、
うん、
こういう言葉は日本語にはないですよね。その、うん、誇りに思うっていうとなんか私はこれが誇らしいとか日常会話で言わないよね、
う
ん、と思って、
そう言わないわ、
ね、あとなんか何かの時になんか他の人とその最近誇らしいと思ったことは何かっていうことを話したんですけど、誇らしいと思ったことあったかなとか思ってその時、うん、なんかあんまりそれをなんか日常的な感情として、うん、なんか日本語で考えた時に持ってないなと思って自分の中に、
いや確かに、
うん
うん
うん、だけどなんかそういうのが普段の生活の中でいっぱいあるんだろうなと思ってね、アメリカに行ってることは、ちょっとしたことでいいんだと思うんですけど、
うんうん、これはアメリカの歴史やカルチャーの独特なところでもあるんでしょうね。その短い歴史の中でこう築き上げられてきたものもあるし、うん、いろんな人種がね、やっぱりいろんなふうにこう自分たちの生活をこう一から作っていくっていう国でもあっただろうから、うん、ね、その誇りに思うとかそういうメンタリティはすごい大切なんでしょうね。
うん、
デンマークでもみんな結構言ってました、そのプラウド、うん、私と会話するときは大体英語だったから、
うん、
陶芸とかですっごいちっちゃい小魚をいっぱい作ってる子がいて、でそれかわいいねって言ったらすごいそうやって言ってて、なんかそういいなって思ったの今思い出しました。
へそれはその作った方が自分で言ってたってことですよね。
そうです、そうです、
うん、うん、へ
そうだよね、日本人だったらそこで褒められてもそんなそんなみたいなところある
けど、うん、ね、そうなりますよね、
僕らしいの私っていうのはやっぱり素晴らしいよね、
うんうんうん、
なんかその作るって話からいくと、その、うんうん、まあお子さんの学校なりニューヨークなりわからないですけれども、まゆこさんがこうアートとか教育とかいう意味で目撃したものとかって何かありますか？
あ、そのね、ニューヨークのアートシーンということでなんかぜひお話したいなと思ってたのが、
うん、
あの一度あのグッケンハイム美術館っていうあの、はい、すごく有名な美術館あるんですけど、
うんうん、
そこに行った時に、まあ、その全体としてはなんかすごいこうもちろん、ね、大人の作家さん何人かのすごく面白いこう立体、ね、アートをやってたんですけど、
うん、
たまたまその一角で一つなんか小部屋みたいなところで、
うん、
あの子供のね、その学校公立学校でのアートプログラムのちょっと紹介っていうか、その作品を展示してる箇所があったんです、
うんうん、
でそれはなんかそのペアレンツの、ね、方たちにもちょっとシェアしたんですけど、なんか私そこですごい感動してしまって、
うん、
なんかそのすごい色とりどりで、まず色がなんかすごい溢れてるし、
うん、
なんていうのかな、なんかいろんな公立校、
うん、
まあ、10校あったかわからないけど、まあ、7、8校から10校ぐらいで学年もバラバラ、うん、主にまあ小学生からまあ中学生初めぐらいだったと思うんですけど、うん、作品がなんかそのクラスごとみたいな感じでちょっとあのピックアップされて、
うん、
だから十何人のグループの作品作品っていう風になんか違うものがいろいろあったんですけど、
うん、
なんていうのかな、そこでやっぱり聞かれてるのってそのあなたは誰ですかっていうことなんですよ、
うんうんうん、
でそれをなあのコラージュなり、
うん、
なんかこうアクリル板使ってこう自分の似顔絵描いてなんかそれに上からこうモチーフを貼ったりとか、まあ、ちょっといろんなそれぞれ多分テーマがあって違う手法で表現してるんですけど、
うん
うん、なんか例えばその似顔絵になんか上からコラージュした作品とかだと、うん、こうみん な, なんか肌の色とかもバラバラで、
うん、
なんか青に塗ってる子もいれば、うん、なんかレインボー色に塗ってる子もいて、
うん、
でしかもその上からコラージュで、
うん、
なんか多分ねこう自分を表現するものを上からなんか貼ってると思うんですけど、
うん、
絵で描いて画用紙で貼り付けて、うん、だからお花の子もいれば多分これあのブルックリンブリッジかなみたいなの上から貼ってる子とか、
うん、
なんか本当そういうのなんか色とりどりで、
うん、
しかももう顔が全部隠れちゃうぐらいそれをバーって貼っててもう顔見えないこと
もはや、
うん、でもなんかそういうなんか奔放さっていうか、どういうものでもいいっていう、なんかすごいで、それをでも全体として見た時に、
うん、
なんかこうそこに立ち現れてくるものがあるっていうか、うん、なんかそれがすごいなんかいいなと思って、
うん
うん、なんかその子どもの作品なんですけど、なんかすごい感動してしまって、
うん、
もちろんね、その指導してる先生たちもその市のプログラムの一環として、
うん、
なんかすごく素敵にサポートされたんだなと思うんですけど、
その展示会あの全体のテーマっていうのは一つではないんですか、うん、
はい、全体のテーマっていうのは、そのグーケンハイム全体でやってたテーマ、
そのセクションのね、
うん、あ、そのセクションの、
うん
うん、全体のテーマなんて書いてあったかな、ちょっと
それとも子どもたちのアートみたいな感じでまとまってたものなんですか、
うん、なんかそのね、ニューヨークシティのなんかこれはなんかアートプログラムなんですっていう説明あったと思うんですけど、
うん、
そうですよね、
うん、そうか、
でもやっぱりアイデンティティとかなんかそういうことだったように思うんですけどね、うん、
なるほどなるほど、
うん、でもそういうことってなんかその自分がね小学生の時を思い出して、
うん、
別にこうあなたは誰ですかとか聞いて聞かれなかったの、別に
本当
自分の人生振り返ってあなたはどういう人ですかって、
うん、
うん、 やっぱそういうことを意識するようになって、大学生とか、まあ、社会人とかそういうふうになったらすごく私って誰なんだろうとか思うようになったけど、いやもうなんかこの段階でこの子たちはもう日々 あなたは誰っていうなんかそういう問いを聞かれて、なんかそういう環境にいるんだな、なんかそれが、ただなんかちょっとね、なんかジーンとするっていうか、なんか全然違うんだなと思って、自分の育った環境と、っていう風に思いましたね、それ見て。
見たいな、なんかすごくパワフルだったんだろうなっていうイメージが今湧いてきましたけど、なんか本当舞子さんが今おっしゃった通り、その自分が誰なのかっていうのを探求したり模索したりする時間って、私もロンドンでダンスをやることになってそうせざるを得なくなって、まあもはやそれが当たり前になったんだけど、でもその時間がある人はじゃあ大学とかでそういうチャンスがあればやるんだろうけど、でもそれがないまま大人になってる人だってたくさん日本の場合はいるだろうし、
そうですね、
なんか教育の中であなたは誰なんだって聞いてあげたりとか、自分で 探求する時間があるっていうのは一生もののなんかこうビジョンを与えてくれると思うし、それがあるかないかは大違いですよね。
そうそう、なんかね、その本当その問い一つでなんかいいんじゃないかな、なんかその聞いてもらったっていうことが自分も思い出せないので、だから考えもしなかったっていうか ね、 そうだよね、その年の時に、でやっぱり日本はこう違いが見えにくい、違いって本当はたくさんあると思うんですけど、ただただ見えにくいだけだとは思うんですけど、だから聞かれないとなんか意識化されない
んじゃ
ないかなと思うね。
なんかね、あの見回せばみんな目の色も肌の色も髪の色も違えば、やっぱり一緒の国や教室の中で暮らしていくときにそれぞれのアイデンティティを明確にして、でそれを分かち合うとか認め合うっていう環境を作ろうと多分人はすると思うんだけど、ね、私たち日本人みたいに見回す限り、特にこう身体的な特徴が髪の色とかそういう意味でね、とか人種って意味で違いがなければ、なんかそこのところをやらなきゃとももしかしたら思わない、もしかしたらとか、ね、いや思わないです
よね。そうですね、
まあ、でもやっぱ日本も本当に公立校、うちのそばとか見てても、うちの息子の学校もそうですけど、もう見回しても必ずもう外国人の子どもたちもいるし、ミックスの、ね、学校もそうだけど、ミックスの子どもたちも当たり前にいるようになってきたから、そろそろ私は誰なんだとか、あるいはさっきの話みたいにね、自分のことや自分のバックグラウンドに誇りに思って生きるとか、そういうことっていうのはなんか起こり始めなきゃいけないのかもしれないですね。
ね、そうですね。
でもそれってなんか道のり長いなって今思っちゃった、なんかペアレンツの時
に。でも、でもなんか先生、まあ、学校の場で難しくても、なんかだから身近な大人、なんかその子がね出会う大人がなんかそういうことを聞いてあげられたらいいんでしょうね、なんか
何
か、
そうですよね、別に学校に全部任せる必要ないですもんね。でもなんかアートがそういう時間になってるのがすごく今いいなと思って聞いていて、この話がそもそも出たきっかけって、そのペアレンツの中で あるお母様が学校の公立の図工の時間の時に子どもたちがピアニカを弾いている絵を描きましょうっていう課題があって、でも構図も何も全部一緒にさせられて、そのピアノを弾いてる手はリアルじゃないといけないからって言って、こう 手を紙の上に乗せて手形を取ったものを切り取って貼るみたいな
切り取って、
そう、だからよく見ると全部手はなんか全然別物みたいなのがベタッと貼ってあって、で逆の手は書いてはいけないっていうルールがあって
っていう、枠組みがねもう決められちゃってるってこと
です
ね。
そう、こうやって書きなさいみたいなね、だからそのお母さんが見た時はそのバックグラウンドの色とお洋服、自分が着てるお洋服しか自分を表現できる場所がないから、 子どもたちのエネルギーが一番向いてるのはそのバックグラウンドの色と服だったっていう話をあったと思うんですよね。それがさっき聞いてるとその自分の顔がそもそも見えなくなっちゃうくらいコラージュしてあるとか、うん、やっぱそこは大きな違いを感じますね。アートの役割としてね、
うん
うんうん、なるほどな、
うん
うん、考えさせられました、
うん
ね、同じアートに触れる機会でもここまでアプローチが違っちゃうと、
うん、
もちろん出てくるものも違うし、やっぱり一番大事なのは子どもたちの中で起こってるプロセスが変わってきちゃいますもんね、
うん
うん、あとねあの、うん、アートで今思い出してましたけどその美術館に行ってて、うん、結構みんなすごく対話してますよね、うん、こっちの人に見に来てる人同士がなんかその絵についてなんか意見をこうなんかすごく楽しそうにね、
うん、
カジュアルな感じでお友達同士とか、うんうん、あとまあそのお母さんが子供たち連れてるっていうのでもすごい質問してるお母さんが、
うん、
子供たちに質問してたり、
うんうん
うん、子供たちに分かるようになんか説明投げかけてたりとか、なんかそれがやっぱすごい見習いたいっていうか、
うん、
あなんかいいなこの空間ってすごい思いますよね、うん、やっぱりこう絵はじっと見てた体験しか私の中にないので
、うん、静かにね、
うん、ね、うんうん
まあなんかマナーみたいなところありますからね、美術館を静かにするみたいなところがあるけど、うるさいです
ね。なんかそう与えられているものじゃなくてこう決まったものがなんかそこから始まるものなんだなと思って、
うん、
ここではアートは、うん、なんかそこからこう自分の意見を出したりでその人がどう感じているかとか、
うん
ね、どういう視点があるかとか、
うん、
そういうなんかツールの一つでもあるんだなと思って、う
ん、ああなるほどね、うん、対話が始まっていく、コミュニケーションが始まっていく、なんならあの全然知らない人と話し出したりもしますもんね。
あそうですね、うんうん、なんか話しかけられたりします、実際一人で行ってると。
いやいいな、うん、なんかアートがやっぱりこう自然に馴染んでる感じがあるのかななんて今想像してましたね、
うんうん、なんかね敷居が高いものじゃなんかないんでしょうね、なんかもうちょっと、
うんうんうん、料金とか見ても入れたりタダだったりしますもんね。
そうそうね、うん、ねそうタダでねなんか入れる日とかが大体あったりするのでね、そういう意味で開かれてますよね、
うん、よりね、うん、ね、うん、あの模写とかも子どもたち床に座ってしてませんか、ニューヨークなんかもね。
あうん、ね子どもを見たかわかんないけど、でも普通にあのしてる人大人でも、
ね、大人でもね、
うん、そうね、うんうん、
うん
子どももきっとね、その子どもが、ね、学校から行くような時間とかあったら絶対いるんだろう
な、ね、
そうね、
なんか制服着た小学生みたいなのがだっと入ってきて、みんな床に座ってベタハート座って描いてるみたいなのがよくロンドンでは見かけてましたね、
うん
うんうん、鉛筆一つ持って入ったら大変なことになりますからね、日本の美術館ね。そうかそうか、いやニューヨーク行ってみたくなりました今日で。
嬉しいです、
うん、マイコさんは次はどこに行かれるんでしたっけ。
あ次は、マレーシアのクアラルンプールにしばらく、はい、行くことになっています。
もう しばらくはそのいろんな国にこう転々とされていくご予定なんですか。
ちょっとまだあのマレーシアの後ねどうするかっていうのは決まってないんですけれども、まあ、なんかせっかく子どもたちがねこうやって、まあ、本当にかけがえのない海外で過ごすっていう時間を5年もらったので、うん
すごいね、
なんだかでもそれって多分あの経験したことのない方だとその子どもだからねこうすぐ英語を身につけられるとか、
うん、
なんか、うん、簡単なんでしょうと思われる方もいるかもしれないんですけど、でも本人たちにとっては、まあ、そんなことはやっぱりなくて、まあ、親ってとして見てた私の目からしても、
うんうん、
だからまあそれは日本にいてやるよりはもちろんそういう環境があってよりやりやすかったかもしれないけど、でもなんか本人たちとしたらまあ全然こう最初は何言ってるか分かんない中に放り込まれ、なんかそういうなんか自分を表現できない辛さとかなんかそういうのを乗り越えて獲得したものなので、
うんうん、そういうの
うん、もちろんその語学っていうことだけではなくて、うん、まあ、語学も含めたなんか自分を表現する力とか、うん、なんだかそういうものをなんかよりこうシームレスになんか持ち続けられるようにしてあげたいなと思って、うん、まあ、それはなんか本人たちのためでもあるし、うん、なんかそれをもってその周りの人を幸せにしていてほしいと思うので、
うん、
なんかちょっと今がなんか日本に戻りたいタイミングじゃないかなと思って、自分がちょっと家族で話をして決めたんですけど、
うんうん、いや楽しみだな、うん、なんかね、どういう風にお子さんたちが育っていくのかなって感じもするし、ね、え、舞子さん
どうなるんでしょうね、
ね、え、すごくこうビジョンを持って子育てされてるから、ね、ただあの英語喋れるようになりたいっていうところに結構あの行ってしまう意識が行ってしまいがちだけど、やっぱりそこにはカルチャーのこともあるし、
うん、
ね、え、あの自分を出していくって本当に勇気のいることだし、
うん、
エネルギーのいることだと思うから、それを小さな子供たちがねそうやって頑張って獲得していくっていうのは本当に聞いてて感動しちゃいますね、
うん、
頑張ってほしいな、
うん
うん、またぜひあのマレーシアの話も聞かせてくださいね、はい、全然また違うと思うので、
ぜひぜひ、そうです ね、 ね、本当に、
うん、なんかもっとお話聞きたいですけど、ちょっとここで一旦
はい、
終わりにします。
はい。
はい。今日はどうもありがとうございました。
あ、そう、いや、楽しかったです。
ああ、楽しかったし、もうなんか全然足りないです。
またぜひお話しさせてください。
お願いします。
はい。
では、ありがとうございます。
ありがとうございました。
皆さんまた次回お会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。